チリクエスト曲などお待ちしております。
毎週火曜24時放送、
男くせラジオ。
思春期を引きずり続ける男くせ連中が中身のない話で盛り上がり、リスナーの皆さんから寄せられる相談や質問に中身のない答えを出していく謎番組です。お相手は
宇宙ひろし、
佐藤明、
加藤ミリガン、
ヤバホイ。
みんなのお便り
待ってるよ。
もりもりの武蔵野の昔にお邪魔します。もりもりです。この時間は府中の昔話や伝説を読んだり、ゆかりの人物や地名の由来をご紹介しながら武蔵野の昔にお邪魔しようという時間です。今日はなんとお久しぶりな感じなんですが、お客様をお迎えしております。小金井自然観察会の会長さんであられる大石さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、大石幸男と申します。生まれましたのは千葉県の松戸市ですけども、父がサラリーマンの転勤族でしたので、兵庫県に引っ越しまして、小学校は西宮市大社小学校に入学しました。小学校2年の時に東京に戻ってきまして、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪、小金井と転々として、やっと小金井市で落ち着いたんですけども、もう一回引っ越すとなると、大月あたりの山梨県になりそうなんですね。小金井市に住んでもう50年以上経ちますので、これからももう一回引っ越すことはもうないかもしれません。
はい、
今小金井自然観察会という紹介がありましたけども、この会は1973年11月、昭和48年なんですけども発足しまして、来年でもう50周年を迎えます。私はその発足2年後に入会しまして、5年ほど前から代表を務めております。個人的には、平成4年ですね、1992年に森林インストラクターという資格を習得しまして、その後はいくつかの自然観察会や植物の調査、野外活動などの講師として活動をしております。現在は小金井市生井南町に、住んでおります。
はい、そんなところでよろしいでしょうか。
どうでしょうか。
はい、はいはい、ありがとうございます。ちょっと緊張されているような気がいたします。ですね、今日はですね、大石さん、すごく植物の、ことにとても造形の深い方でいらっしゃいますので、ただその、観察会のことというよりは、その昔大石さんが過ごされた、昔の武蔵野についてお聞きしていきたいなと思っております。お住まいは、ね、今小金井市ということですけれども、は
い、で小金井市といえばですね、
はい、
すぐ頭に浮かぶのが大岡昇平の武蔵野夫人という小説がありますよね。
はい、
その舞台となったところが刷毛なんですね。
刷毛、はい、
刷毛というのは国分寺外線とも呼ばれているんですけども、
はい、
この小説の冒頭にですね、土地の人はなぜかそこが刷毛と呼ばれるかを知らないって書いてあるんですね。
うん、
で今では大体小金井の人は知ってると思うんですけども、一応そういうことが書いてありまして、うん、
はい、
ただその最初の描写がすごく細かく刷毛のことについて書いてあります。 国分寺、中央線の国分寺の駅と小金駅の中間、線路から平坦な畑の中の道を2丁ほど南に行くと道は突然下りになると、でそこが野川と呼ばれている一つの川の、流れがそこに開けてきて、細い割には流れが細い割には斜面が高いと。ここがかつて古い地層時代の玉川ですね、玉川、はい、古代の玉川が流れていて、それが次第に、南というか西西南の方に移っていった後、そこがその途中作った最も古い段丘の一つであるというふうに書かれております。
はい、それが国分寺外線ということですね。
国分寺外線、いわゆる波形と呼ばれています。
はい、府中にも波形というのがあって、府中外線というのかな、今の流れよりももう少し北寄りなんですけども、旧甲州街道のすぐ南側を流れていたその、波形っていうのがあるんですけども、それよりじゃあその前に流れていた場所ということになりますかね、その国分寺外線というのは。
そうですね、国分寺外線が一番大きなその段丘だと思うんですね。はい、玉川はもう、何万年とかそのすごく長い話なんで、はい、古い話なんで、
はい、
結構川が移動してるわけですけども、
はい、
そこで一番大きな河岸段丘を作っているのが国分寺外線で、国分寺からずっと国分寺調布三鷹、はい、世田谷の方ま で結局、多摩川の方まで続いてるんです、その崖がですね。
はい、ということはですよ、今、この、ラジオ府中図のスタジオが、府中市の、府中町で桜通りにあるわけですけども、ここも川が流れていたという、
そういうことですね。昔は
河原
だったところだと思います。
うわ、壮大なお話ですね。これも何万年もかけて、
ね、
少しずつ、
はい、
移っていくという、はもうすごい物語なんですけれども、はい、はもうこの野川なんですけれども、
はい、
源流というのが、国分寺にあるというふうに聞きますね。
はい、野川についてはちょっとお話しますと、
はいはい、
その波形崖ですね、
はい、
崖の下から湧き水が出るわけですけども、
はい、
その湧き水がところどころ波形の途中途中にあるわけですね、
はい、
その湧水を集めて流れているのが野川なんですね。で、今国分寺の駅の北口のところから近いんですが、日立中央研究所、我々中堅って言ったりしてるんですが、そこが源流というふうに言われております。
あ、はい、
で今は、あまり 広さ的にはだいぶ減っちゃったらしいんですけども、相当広い敷地が日立中央研究所 だったところで、そこは刷毛も含めた土地なもんですから、小研究所の中で、湧き水が何箇所も ありましてですね、その川の湧き水が、集められたのが大池というところになってます。でその大池が溢れた水が野川となって、
はい、
今言いましたように二子玉川まで流れていってるわけですね。
じゃあそこの日立研究所さんが、ここは源泉だからっていうことで、保存をしてくれているということなわけですね。
そうですね、日立研究所そのものは大正時代にね、
はい、
昔は今村銀行っていうのがあったらしいんですけども、その銀行の別荘地だったところを買い上げて、
はいはい、
それで研究所にしました。でそこはですね、この今コロナでダメなんですけども、
はい、
1年に2回だけ一般の人に開放してくれてる日があるんですね。
そう
すると中に入れまして、その大池の周りをぐるっと散策ができたりするんですけども、
はい、
敷地の中は相当雑木林とか残ってまして、武蔵野の面影がかなりあります。
あ、そうですか、はい、行ってみたい。じゃあその源流、
はい、
の始まりっていうところも見ることは、
そうですね、見ることできます。
あ、そうですか。
ただ野川そのものは、はい、 途中途中の今言いましたように湧き水を集めるということで、
はい、
それで一つは姿見の池、マス型の池ってちょっと紛らわしいんですけども、
はい、2つありますよね。
2つありますね、
はい、
それで国分寺のお寺の近くのところの、はい、まあ、隣みたいなところにマス型の池というのがあります。
はい、
でこれは東京都の 名水百選の中で57選ということになってるんですけども、そこも相当水が湧いてるんですね。
あ、
でそれを、まあ、はい、支流みたいな考え方してるんですけど、国分寺 の分水みたいになってて、はい、それも、まあ、野川の源流といえば源流です。
あ、そうですか、はい、ものすごく綺麗な川ですよね。
そうですね、結局湧き水だけというか、はい、まあ、あと雨水なんですけども、
はい、
昔は家庭排水の下水がね、はい、流れ込んでた時代もあったんですが、下水が完備してからは、
はい、
要は雨水と湧き水だけの川ですから、水はとても綺麗です。
あ、そうですね、はい、お鷹の道って言って、これ昔鷹で狩りをしていた場所だそうですけども、 その、ね、道に沿って、
そうですね、
こう細い流れがありますよね。
将軍様がね、
はい、
三大将軍家光とかね、
はい、
八大将軍家光とか、そのぐらいの時代に、
はい、
鷹狩りなんかはここの辺まで来たんじゃないかと思うんですけども、
はい、そうなんですね。
で鷹のお鷹の道っていうのがついてますけど、
そう、なんかこう折ってついてるからお鷹さんっていう人のお話とかなのかなって思ったんですけど、そうじゃないんですよね。
マスが、マス型の池の伝説はね、
はい、
ちょっとお鷹さんじゃないんですけども、
そうですね、はい、病気になってしまった方がこう水でマス型の池の水で、はい、顔をずっと洗って治ったとい
そういうことです、
ね、そういったお話ですよね。はい、はい、すごいね、その野川なんですけども、本当にとても綺麗な水量の多い川だったっていうことで、
そうですね、それで、それで私 の思い出話になっちゃうんですけども、
あ、はい、
その野川が、あ、さっき言いましたように、お鷹のマス型の池の方から来て、
はい、
合流するところが今、はい、一里塚という今停留所にもなってますけど、
はい、
一里塚というところになって、あ、
国分寺街道ですね、
国分寺街道ですね、
はい、
で そこに、野川が一緒になって流れてくるんですけども、当時まだ私が、小学生小さい頃ですね、
はい、
母方 の祖母が、
はい、
現在の東元町というところに住んでいました。
東元町、
はい、当時はね、
国分寺街道もうちょっと南下したところでしょうか、
そうですね、はい、府中の方に行ったところなんですけど、
はい、
今東元町という停留所になってるんですが、
はい、
当時はね本村と言ってました。
あ、はいはい、
でおばあちゃん子だった私はよく遊びに来まして、当時まだ東小金井の駅もなかったんですよね。
あ、そうなんですね、
東小金もなくて、それこそさっき言いましたように西荻窪あたりから、
はい、
あれもっと前かな、阿佐ヶ谷あたりかもしれないんですけども、電車に乗って一人でね、おばあちゃんの家に来て、で泊まったりなんかしてたんですけども、
そうですか、
武蔵境から、
はい、
国分寺まで東小金がないので、すごく長く感じたんですよね。で国分寺の駅は北口しかなくて、当時南口がなかった時代なんです、
はい、今丸いとかありますよね。
ありますね、駅ビルができるなんて、平成になってからなんですけども、
はい、今日はちょっともう時間がやってきてしまいましたので、またいらしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、それじゃあまたお邪魔いたします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで次回も、次回といいますか来週は再放送になりますので、その次ですね、はい、大石会長さんにまたお越しいただくことでになりました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
また次回お会いしましょう。
87.4 MHz。
それ何の数字？
87.4 MHz のことだよ。
それね、ラジオフチューズだよ。
ん？
ラジオわかる？
ラジオ、
知ってる？
うん、知ってる。
80